フォローありがとうございます。
バブルビ
ーミディのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、
はい、ということで第7回目ね。早いですね、もう7回。
第7回
ということで、今日は
このロロロ番組どこに、
はい、今日は渋谷のですね、山川から徒歩1分のところの個室 の
セルリアンタワーの近くですね、宇佐美屋さんという個室居酒屋で、ここは何ですか、ちょっと料亭みたいな感じですね。
なんかいい感じの
静かな
ところですね。
今刺身の三点盛りを頼んだら、びっくりするぐらい少ない量
小さいし少ない、
小さいし少ない、政治が食うような刺身がやってきましたけども、
はい、まあ今日は静かで聞きやすいんじゃないかなと思いますけども、
前回全然がひどかったもん
な。ねなんで山形撮ったんかなっていうな
本当はね3回目も山形撮るつもりだったんですけど、
さすがに
3回目回そうかという時に、後ろの方であーとか変な声で歌い出して
た。酔っ払いが盛り上がってなんか猪木の入場曲歌い出しやがって
あれそっか、猪木の入場曲か、あれ、
うん、
ボンバイエーって言ってたんだ。
そううるせえよっていうな、
もう無理だ、
そっちを聞いてしまうっていうね、これ喋りながら、
うん、絶対黙っちゃう、喋りながら
それは避けようということで、うん、ちょっと移動しましてですね、
移動しまして、
はい、まあちょっと静かなんですよ、
大変静かな。多分我々今この店の一番うるさいですからね、
一番うるさいですけども、
ね、
はい、ということでですね、これ食え、
これ食え、
最近ね、たまに2ヶ月に一遍ぐらいか、うちのね、マンションの隣の人がですね、夫婦なんですよ、若夫婦で、で、2ヶ月に一遍ぐらい喧嘩するんですよ。喧嘩したら、嫁の方がすごいヒステリーを起こすタイプの喧嘩で、
はいはい、
なんだろうな、わめくんですよ、とにかく、
はい、
うん、で、何を言ってるか全然わかんないんだけど、泣きながら怒るっていう怒り方をするの、っていう感じで、うん、怒ってるのと泣いてんのが交互に来るの。
やだね
ー、それ何それ、
本当に人間なの
人間なのかな、この人
なんか小動物とかじゃないの、
小動物かもしれないですよ、フェレットとか
フェレットか
何言ってるか全然わかんないんだけど、
喧嘩の原因もわかんないんだ、
原因わかんない、
聞き取れないってこと、
うん、で、何言ってんのかなと思って、うん、ちょっと壁に耳つけたとかしても、うん、全然わかんなくて、
やっぱり聞き取れない、
聞き取れなくて、って泣いてるんですよ、
それ完全に泣いて
る、あ、泣いてんだと思ったら、って怒る、泣いたら後に、で、
それはでもなんか喋ってんだろ、
喋ってるんでしょうけど、うん、声が、あーってなってるから、うん、何を言ってるかわかんない、
日本語じゃないんじゃないの、
日本語じゃないかもしれないの、
うん、だってな、隣別に日本人が住んでると限らないわけじゃん、うん、
一応ね、旦那は日本人ですよ、
旦那日本人、
旦那は会ったことある、
うん、
で、こう、何言ってるのかなと思って、このね、今このポッドキャストを撮ってるレコーダーをですね、うん、ベランダのところに持ち出して、
なんでそのことすんの
録音ボタンを押した押したんだけど、うん、押した瞬間にピタッとこうね、
なんか勘が働くの、
勘が働くのかな、なんか外ベランダの外からこの赤いレコードランプがピカピカ光ってるこっちもレコーディングしてるんじゃねえか、
演出者じゃねえ
か、ちくしょう、声が静まったなと思って、うん、うん、とこう切ってまた持ち入ったらまた、って聞こえてきて、
24時間つけてねえ
んじゃん、なんだよ、長いんすよ、しかも女が怒ってるのが、
ね、それ夜中とか、
夜中のね12時とかで、そんな夫婦喧嘩とかしても、うん、そんな怒るのってそんな5分ぐらいじゃないですか。
いや、女性はね、
長い
人は長いよ。
40分ぐらい怒ってたよ、それ。
まだ短い方じゃない、
短い方は、
うん。
でも40分ぐらいずっと泣きわめくんですよ。
体力使うね。
むちゃくちゃ体力使う。あなたのダイエットなんじゃないの、そういう。
ああ、泣くダイエット。
泣くダイエット。泣いて痩せるダイエット。
カメさん見たことないんでしょ、
カメさん、ああ、一回だけ引っ越しの時にカメさん見た。
どんな
頭にタオルを巻いてた。で、あのね、
ドカタ
頭にタオルを巻いて、ちょっと太ってるんですよ。
ドカタ
頭にタオル巻いてるんで、それで、うん、うちの玄関でしょ、うん、玄関ってほら、まあ、玄関側の部屋があって、
はい、
そこにもう、ひっきりし、いつも洗濯物がブワーッと干してやって、
うん、
で、外からのベランダの方を見ても、ブワーッと洗濯物が干してあって、すごい洗濯物だらけの家のイメージなんだけど、
毎日洗濯してんだ。
毎日洗濯してる。洗濯して頭にタオル巻いて、うん、もう夜は大喧嘩
なんだ
か
な、
うわーって思うじゃないですか、うん、でその次の朝、
うん、
まあ外出たらですね、その旦那さんがちょうど出勤するところで、
うん、
俺と同じタイミングでドアを出て、
うん、
で目があって、
うん、
ガチャッ、うん、あ、どうも
おはようございます
夕べは
そこで昨晩はみたいな、
昨晩は
魚はお楽しみでした
ね。旦那
だおとんじゃねえか。
なんか罰悪いよね。
罰悪いな。うん、
出会いまして。
なるほど、
なるほど。まあ旦那はちゃんとしたスーツ着て会社に行きましたけどもね。
まあまあ、うん、隣人としては立ちがいい方じゃないでしょうか。
うん、立ち、まあもっと悪い人いるんですか、それは。
僕の隣人ひどかったですよ。
よかった。
うん、僕今木更津住んでまして、はい、今か足がかちゃいましたけど。木更津住んでた頃、今は隣空き部屋なんですよ、うん、反対側階段で、うん、まあ、静かなもんなんですけど、うん、以前住んでたらね、うん、人がね、多分ね無職なんだよ、
うん
うん、旦那も、
うん、
あれ、かみさんも、
うん、
で、朝の5時ぐらいから延々昼ぐらいまで洗濯機を回し続けるんですよ。その時点で俺なんか変な気はしてたんだよ。まともではないなと。で、まあ別に気にしてなかったんだけど、うん、そのね、うん、旦那の方がね、
うん、
あの徐々にね、
うん、
おかしな片鱗を見せ始めて、まずベランダで下に向かって、うん、お前ら帰ってこいよこの野郎なんか言ってるんですよ、若い住人に。 うるせえなと思って。で、まあそういう日増しにそれが増えて、回数が増えてきまして、
うん、
挙句に今度ね、廊下の方からね、
うん
うん、バカ野郎この野郎帰ってこいぶっ殺してやるっていう声が聞こえてきてですね。で、まあ気になるじゃないですか、
うん、
だから喧嘩、なんか廊下で誰か喧嘩してんのかな、
うん、
覗いてみたら、
うん、
そのおっさんが何もない空間に一人で叫んでるんですよ。あ、これはしゃぶちゅうだなと思って面白いからからかってやろうと思って、
うん
うん、誰言ってんのって話しかけてみたんですよ、
うん
うん、話しかけてみたら、なんだお前この野郎、この野郎殺しに来たのかって、よし待って、お前待ってろとか言って、もういきなり今なんかテンションがマックスなんですよ。どうなのかなって、待ってろって言うから待って、うん、待ってろって言われてる以上待ってるんですよ、うん、素直に、うん、待ってたら、うん、ですね、リュックサックあるじゃないですか、
うん、
リュックサックをですね前にこうぶら下げてですね、うん、要は普通反対側にリュックサックをかけて、
うん、
片手に包丁を持って
怖え、
よしかかってこいって、かかってくるわけないじゃないですか。僕は玄関に行く、笑いながら玄関に引っ込んで、
うん、
で隙間から、うん、うるせえうるせえって言ってたら、
うん、
なんだこの野郎出てこいよこの野郎変な頭しやがってとか余計なこと言われて、うるせえよ好きだったんだよでドアにガンガン包丁突きつけてるんですよ
向こうが、
うん、
うわ
ガッツンガッツン言ってて、
うん、
でまあまあしゃぶしょなんか結構歌舞伎町時代見慣れてたんでからかってたんですけど、そしたらあれかみさんなんでしょうね、かみさんの奥の廊下の方から、うん、あんた捕まるよって声が
すごいだろそれね、
うん、でそれからね1ヶ月ぐらいしたらね、
うん、
知らない男が訪ねてきたんですよ、
うんうん、
背広を着た、
はい、
で誰だろうなと思って、まあ、出てみたら、
うん、
あの市役所のもんなんですけど、
うん、
隣の方がね生活保護を申請しましてあれ生活状況とか今調査してるんですけど、ああ付き合えないから分かんないと追い返して、それから 2,3 日したらいなくなりましたね多分生活保護降りなかった
って言ってた
そんなことありました。
なるほど、それ怖いですね。
まあね、
本当に刺されるかもしれないわけじゃないですか。
下手したらね。
ね。
うん、でもまあ大丈夫だったんじゃないですか、多分。
うん。
どっちかすると、うん、体が半分ですからね、完全
に。ちょっと待ってこの野郎、出てこいこの野郎。
一番謎なのはリュックサックなんですよ。
リュックサック
なの？あれだって、なんで前にかけてた？
いや、だから、うん、あれでしょ、防具でしょ。
そうそうそう、そういうことなんですよ。
そういうことでしょ。
俺だしばらくそれ分かんなくて、
うん、
あのリュックサックは何の意味があったんだろうなと、うん、防具だ。防
具。剣道の道ですよ。
あいつの中であれが完全武装なんだっていう。
ガンダムです、ね。
パワードスーツです。
パワードスーツですよ。恐ろしい。
まあどこ行ったんすかね、あの親父。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、感じでいろんな隣人が、
いろんな隣人がいます。
おりますけど。
皆さんも隣人にはお気をつけください。ということで、
はい。
というわけでゲストをお迎えしましょう。
本日のゲストは。
九州の方で、
九州
福岡ですね。
福岡、
福岡、福岡じゃないです。福岡です。
福岡、
福岡ハードコアシーンの若き、
うん、
若きなんだろうな、若き暴走機関車、
暴走機関車、
ベタだな、
の
DJ 宮村優子。
はい、どうもよろしくお願いします。DJ 宮村優子と申します。
よろしくお願いします。男の方ですよね。
宮村優子、宮村、
宮村。
あ、そうですそうです、
エヴァンゲリオンのアスカ。
あ、もちろんそうです。
なんだってまた DJ 宮村優子という奇抜な名前にしてしまったんでしょう。
あ、もう毎回聞かれるんですよ。それがですね、
うんうん、
私の本名が宮村と申しまして、
うん、はい、
僕の本名が宮村で、それで、一番有名な宮村っていう名前の人が宮村優子じゃないかなと思って。
ああ、なるほどね。
それで便乗ですね。
宮村優子自体は別に好きでもなんでもない。
正直言うとそうですね。
宮村優子の AV も見てない。
あ、見ました。
あ、それは見たん
だ。あ、それは見ますよ。
宮村優子ファンから何か言われたりしないですか、そんな俺の名前使いやがって的なやつとか。
あ、言われたことありますね。もう完全スルーしました
DJ 宮村優子のファンが同類だと思ったら近づいてくるってことない？
あ、ありますありますあります。
で、どう反応するって
。いや、僕は軽音にしか興味がないんでって言って、
宮村軽音出てないじゃないですかみたいなこと言って喧嘩なんかしないの？
はい、まあそんな感じで DJ 宮村優子
だってイベントにフライヤーとかに DJ 宮村優子って書かれたら、はい、あの宮村が来るのみたいな、
宮村が DJ やんのっていう
価値観があるだろ
うか。もう Twitter とかでもなんか僕の宮村優子っていう名前で検索して、あれ電波に宮村優子が出るのっていう人がたくさんいて、すごく申し訳ない気持ちがあったり、あと
詐欺ですね。
そうですね、詐欺ですね。もういや、どうしましょうね。
そうなんですよ、今回は電波、あのね、うん、まあモンスターイベントですね。
はい、
600人700人とか集まるとんでもないイベントがあるんですけども、そこにゲストで呼ばれて東京に上京してきたと、は
い、う
ん、
そうです。
ファック岡からね、
ファック岡から、はい、明日なんだっけ、
う
ん、
明日ですね。
いや、どうなんでしょうね。
ああ、どうなりますでしょうね。
でこの DJ 宮村優子やってる音楽は
エクストラトーンと言います。
エクストラトーン、
なんか多分、
はい、もう初耳ですよ。
リスナーの人もエクストラトーンってなんだよ、
エレクトーンだったらしてるけど
ですね。
うん、エクストラトーン
聞いたことないと思うんですけど、うん、どんな音楽なんでしょう。
はい、エクストラトーンっていうのは、ガバとかそういう激しいキックを使う音楽の一種なんですけど、はい、BPM が1000を超えてるっていう、うん、
スピードコアより速い。
スピードコアはいくらぐらいなの？1000いかないの？
スピードコア、
まあ、1000のもあるけど、大体速くても700とか800とかだよね、うん、
はい、
1000以下だよね。
1000超えたあたりがジャンルが違うんだ。
ジャンルが違くなるとされてるね。あんまり俺は気にしてないけど、
うんうんうん、
そうです。もう今ミディさんが説明してくださった通り、大体スピードコアっていうのは700から800が相場で、
相場、
うん、800以上がスプリッターコアっていう名前がついて、
うん、
すごくマイナーなんですけど、
聞き分けられるのかなそれ
は。はい、でそれで、うん、1000を超えたらエクストラトーンになります。
エクストラトーンはだって1万とかあるもんね。
あります、あります。
1000以降は全部エクストラトーンなん
ですか。そうです、そうです。もうあんまり変わんないって作ってる人たちも分かってるのかなって思うんですけど、
それがあの電波で流れるっていう。
あ、そうですね。
俺も電電波出たと結構厳しかったけどね。
ああ、なるほど。ちょっと詳しく聞きたいですね。どんな感じだったんですか、電波にスピードコアっていうのは。
いや、
まあ、
いやもうメジャーな曲しかやんなかった。メガシットとかスピードコアだった
り
とか。
あ、なるほど。
誰でも分かるようにしかやんなかった。あんまり早い曲はどうかなと思って。
なるほど。いや、明日はもう全部、うん、どうしましょうね。
いや、もういつも通りの宮部でいいと思います。
もう完全にいつも通りっすよ、うん、そうですね。ただまあ一つだけなんですけど、明日はアニメのネタをあまり使わないようにしようかなと思ってて、なんでかっていうと、最近、うん、アニメのネタでガバを作ってる人っていうのはたくさんいるんですけど、
はいはい、
最近ちょっといろいろ考えて、なんかアニメのリミックスとかそういうのでガバを出してる人がいるんですけど、それって、うん、その人の曲ももちろん評価はされてるんですけど、うん、それ以上にそのアニメに対する評価っていうのがあるんじゃないかな、
まあ、ネタで評価されるっていうのはありますよね。
そうですね、
軽音ネタだから聞こうとかね。
そうですね、うん、最近だとマドカマギカとかそういうのがあって、
うん、
ただなんかそういうのってあんまり、うん、個人的には僕がやる必要はないかなと思って。
硬派な考え方だ、
硬派、はい、
うん、
でなんかまあこういう例えばあれなんですけど、なんか、うん、なんか有名人激に AV みたいな感じで、
はいはい、
その出てる人が、うん、評価されてるんじゃなくて、その向こう側にある、うん、有名な人、それが評価されてるんじゃないかなと思って、
うん、
アニメのサンプリングっていうのはどうしてもそういう風になっちゃうんですね。で、
うん、
なんか昔だと、2000年の初、半ばくらいだったら、うん、アニメのサンプリングって結構パンクな感じがしたと思うんですよ、
うん、当時は新しかったね、
はい、うん、今は全然そうじゃなくて、むしろアニメを使った方が受け入れられるっていうのがあるんですよ。
うん、そういうシーンありますね、確かに。
そう、だからちょっとそういうのから少し離れてみて、なんか外人がやってるみたいな変なサンプリング、なんか、
うん、
なんか焼身自殺してる女性の叫び声とか、
うん、
そういう変なことやってる人がいるんですけど、一体一回それでやってみようかなと思って、う
ん、喧嘩してる隣のおばさんの声とか、
うん、もうぜひサンプリングしたいですね。
あてこの野郎と包丁振り回してる人の声
とか、はい、もう素晴らしいです。
生の声っていう、
はい、って感じで、はい、まあアニメについては今のところそう考えてます。これからまあ考え方がどうなるか分かりませんが、明日はそういう感じで。
なるほど。なんつってもまだ宮部若いから。
はいはい、今二十歳でして。
二十歳なんだよ。
はい、
若干二十歳で一回ライブ見たんだけどね、
うん、
まあ完成度高い。
あ、そう。
うん、でルックスがね、ラジオだから分かんないと思いますけど、あのブログの写真見ていただければ分かるんですけど、可愛らしい顔、まあ、うん、一人で言っちゃえば割とジャニーズ系。
ジャニーズ系、
うん、 男前なんですよ。
男前ですね。
それがね、うん、エクストラトーンという、まあ、巨人の音楽をやるという
名前が宮村優子、
DJ が宮村、 DJ 宮村優子というね、
もったいない。
女性ファンとか多くない？
いやなかなかいなくて、うん、エクストラトーンを評価してくれる方も主に外人の、うん、もう間違いなく男ですね、うん、もう普通に文面にファックとかシットとかそんな
ばっかり、外人の貧乏人ですよ
ね、 そうですね、見事にそんな感じですね。
チェコとかで住んでる人です。
あ、思いっきりそれですね。チェコとかアルゼンチンとか、うん、いやどこから僕を知ったんだろうって感じで。
そもそもなぜそのエキストラトーンをやろうと思ったんですか？
結構長いんですけど、最初実はフレンチコアとかを DJ で使ってたんですよ、うん、ただ、はいはい、いろんな要因があるんですけど、まず一つ目が、うん、去年の7月に活動を始めたんですよ。それで、うん、まあそういうフレンチコアとかガバとか、うん、ちょっとナードコアとかもやってたんですけど、うん、それで、7月25か6か、うん、その時にギガンデクトさんっていう同じパックオーガのアーティストが主催しているイベントで、うん、転換の DJ をしてたんですね、うん、それで、うん、イベントもすごく楽しかったし、僕も気持ちよく DJ させてもらったんですけど、そこで、うんうん、イベント終わった後にパソコンを盗まれたんですよ。
あらあらあら。
はい、いやすごくびっくりして、結局、うん、もうその日もめちゃくちゃ探しましたし、うん、ずっとパソコン店とかも貼ってたんですけど見つからなくて、う
ん、パソコン店貼ってたんですか？
いや貼ってましたよ。
なんか中古で、売りに来るんじゃないかみたいな。
そうですね、一応中古の、僕その時 MacBook だったんですけど、もう全部チェックして、いや悲しかったですよ。でそこで何でしたっけ、ちょうどその来週ぐらいにバーサスがあったんですけど、そこで僕も DJ する予定だったんですよ、
う
ん
う
ん、
バーサスっていうのは福岡で有名なイベントですね。
あ、そうですね、うん、ミディさんも
僕も一度呼ばれたことあります、
はい、そうです、そのイベントに、うん、出演することになってて、そこでちょっとその時気持ちがすさみまくってて、
あら、まあパソコンなくなったのね。
そこで使ったのがテラーコアですね、
うん、テラーコア、
はい、
なんか心情はそのまま出たんです。
あ、そのものにそんな感じで。
どういうこと、そこで使ったのがテラーコアっていうのは？
テラーコアっていうのはね、うん、怖い怖いハードコア。
そうです、
ね、
大体怖いじゃんハードコア、
はい、もっと怖いハードコア。
もっと怖いの、どう違うの、
うん、なんか普通のハードコアがガーって感じだと、うん、テラーコアはギョーみたいな。
あ、もうまさにそんな感じです
違う怖さ、怖い、
うん、なんだろう、うん、テラーだからまだ恐怖だよね。
恐怖、は
い、恐怖をテーマとしたハードコアだね。
そうです、そうです、うん、そういうのを使わせてもらって、そこですごいしっくりきたんですよ、うん、もうまさにこれだって思って、うん、そこからだんだん加速していって、最終的にエクストラトンっていうのに行き着いて、うん、その時まで実はあんまり知ってなかったんですよ、うん、ただもう知った瞬間にもうこれしかないって思って、うん、あと日本になかなかやってる人がいらっしゃらなかったんです
よ、うん、いないね。
ですからそこで
いないよ多分ミヤムぐらいしか
そうですね、そこでやっぱり僕がやったら面白いかなと思って、うん、始めました。そして今に至ります。はい、
でそれでオリジナル曲は以前からそのさっき言ったナードコアとかいろいろ作っていたんだけども、は
い、もう全部捨てちゃいまして、
うん、捨てて
もうエクストラトーン一本で、
はい。
それ以前の音楽活動とかあったんですか？バンド活動とか。
それが全然なくて。
全くなくて。
はい。実は高校生の時とか小説家になりたいとか、うん、
文系、
はい、うん、いや文系、いや理系なったんですけど、それが別になんか親父がすごい本が好きで、うん、なんか家に本が溢れ返ってる感じだったんですよ、うん、そこで本読んでるうちにどんどん面白くなって、うん、高校生の時とか大体1年に500とか600冊とか読んでて、
おー、すごいね。
それで結構その時は小説家になろうとか思ってて、でその時は音楽に関してなんですけど、うん、本を読んでる時にサイドで聞くって感じでした、
うん、
だから結構今自分がこうやってるのが信じられます
ね。なるほどね、
はい、
まあでも急展開だよね。
急展開、
本当急展開。
デビューライブが4月、去年の人だったのちょうど1周年。
そうですね、
1周年、
1周年でもう電波呼ばれてるからね、都内の、はい、結構モンスターイベント
展開だ、
うん、はい、
音楽はじゃあもう全然触れなかったっていうか、その高校の頃は聴くだけだった。
ああ、聴くだけでしたね。
音楽の成績とかって普通みたいな。
あ、普通ですね
普通みたいな
そんな感じだったんですが、まあこうなっちゃいました
当時はどんな音楽を聴いてたの？
あ、当時なんですけど、意外とその時からガバとかは聴いてたんですよ、
うん、
僕の音楽の話をすると、最初中学2年生の頃に、うん、兄がマッドカプセルマーケッツっていう日本のデジタルハードコアとか、うんうん、はいはい、もういろんな要素を取り入れたバンドを紹介してくれて、それにガツンとやられました。
かっこいい
と、マッドかっこいいもんね、
はい、本当好きで、最初聴いたのが02120か、ライブの CD がありまして、
うんうん、
それでなんか兄が勝手に設定をいじってたらしく、ミディサーフっていう曲と、うん、This is Mad Style っていう、まあ、転換の曲ですね、うんうんうん、でミディサーフをずっと聴いてたんですけど、飽きないんですよ。
ポップだもんね、あの曲。
はい、ポップで、うん、それでハードですごい叫んだりしてるんですけど、うん、もうメロディーが完璧で、うんうんうん、いやすごいなって思って、うん、ちょうどそれで聴いてたらシステムコンフリクトっていう、うん、まあすごい傑作なんですけど、
あれ名盤ですね。
それも、はい、今でも聴いてますよ。それを、また兄が持ってきてくれて、当分それを聴いてたんですね、うんうんうん、それでまあ後々ベストとか出て、そこでライブで流してたミディサーフとかのちゃんとしたバージョンを聴いたりとか、うん、そういう風にして中学生の頃ほぼマッドカプセルマーケットで過ごしましたね、うん、
デジタルロックです
ね、デジタルロックですね、
はい、そうです、中3の途中ぐらいにアタリティエジダイアットにも触れました、う
ん、
あ
デジタルハードカーに行くんですね、徐々に激しくなってきてますね、は
い、そうですね
中3でも今20歳で中3だからもうほんと5年、5、6年前、
うん、そうですね、
ってことはアタリって
あたり
そんなに活動してないよな、
うん、古い音源しかないでしょ、
うん、そうですね、確かその時
後追いっていうか、
なんかライブ版がそんな感じのやつを聞かされて、うんうんうんうん、けどやっぱりすごいなって思って、これ、うんうんうんうん、アレクエンパイアの声
あれで人生狂った人いっぱいいるからなでしょもちろんアキラですとかね
あたりね、ファーストはもう当時結構聞いてましたよ、96年、
バルーンはあたりっぽいことやってた
カラテクの初期とかね、うん、結構影響を受けたな。
ドラッグストアの最後の曲でやったりしてました。
ドラッグストアの最後の曲覚えてるかな、みんなこの放送で、うん、
まあ以前話したら、はい、トークの内容です。
当たりっぽいことありました、
うん、誰しも影響を受けてた、
うん、やりたくなるんですよ、あれ聞くと。やっぱり若いと、
ね、当時新しかったからね、
うんうん、A 面 B ツガー回してガムキックドンドンドンドンってなんか叫んだ感じっていうのは、うん、なんかもう完成したスタイルじゃないですか、う
ん、すごいパンキッシュなもんだと、ね、当時は感じて、
そうそう、完成してるのにかつなんか俺にもできそう的な何かを感じさせるんですよね、うん、
だからこそパンクなんですよ、うん、パンクロックもやっぱ誰でもできるっていう感じがあったから、うん、あれだけヒットしたわけで、うん、はい、デジタルハードカーも同じ映画しましたね、うん、それはね、未だにその呪いからこう逃れられない我々
完成されてるがゆえにその次に行けないってい
うのがある
よね、確かにそれはあります
よね、
なかなか。で、高校生になってから、うん、少し転機が訪れまして、はい、今までパソコンが Windows ME だったんですよ、うん、もう30分に1回フリーズするようなすごいパソコンで、うん、それが変わったんですよ、うん、Windows Vista の新しいやつが
出てきて、急に Vista に変わった、
快適だろうな、Windows
Vista 感動して、もういろんな早かったんですけど、何よりも、うん、一番違うのが YouTube が見れるってことですね。
見れなかったんですか？
MV は見れないの YouTube？
見れないですよ、もうガックガクで。あ
それ多分、まあ、ノート PC とかその本体がダメなんでしょうね。
そうですそうです、それが見れるようになって世界が変わりましたね。まず最初に見たのが何だったっけ、マリリン・マンソンを見て、あそれからちょっとマリリン・マンソンフェスの動画だったんですよ、うんうんうんうん、フェスでもう山ほど別のアーティストが知れるわけじゃないですか、はいはいはい、そこでどんどんどんどんどんどんどんどんディグっていって、うん、最初はロックとか聞いてたんですけど、うん、だんだんアタリティエ時代とかマッドカプセルマーケットとか、うん、あとネットの環境が良くなったから情報もいっぱい手に入ってます、うんうん、例えばマッドカプセルマーケットに似てるバンドがあるとか、うん、はいはいはい、あとこういうガバっていうテクノがあるとか、うん、そういうことがどんどん手に入って、うん、もうあそこで究極に狂いましたね。
もう一日中ネットしてる感じになるんじゃないですか、もうオナニーみたいな感じでといろんな情報、ね、情報ジャンキー的な、
いやカルチャーショックだよな、俺ら高校時代インターネットの方がなかったじゃん、うん、
ですよね、そこが全然、
うん、立ち読みでしたよ、
違うとこで、うん、やっぱり YouTube があるかないかっていう今後相当なんか、
うんうん、もうそこに答えがあるわね、
ディバイドが、
YouTube はもうほんとね、今の音楽業界そのものといっても構わないんじゃないかしら、はい、もうそれぐらいの影響力が今あるみたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
欲しいものは全部あるから、うん、買う必要ないし、
はい、だって買ってくれないと困んないよね、こっちは
昔だって俺たちの頃とかその本を買って雑誌を買って CD を買うみたいな流れしかなかったんで、うん、そうだね、特に日本のやつはまだ見れたけど海外とか見れないから、
せいぜい CD やダビング、ダビング、レンタルでから来たものをダビングしてとか、でもそれぐらいしかなかったもんな、
洋楽のダビング、洋楽の CD ってレンタルでなんかダメだったじゃないですか、ある時点
で、あ、そうだっけ、うん、
90何年ぐらいから洋楽は3年、
うん、
立たないとレンタルしないみたいな、そうそう、なってから洋楽の CD ってレンタルができなくなって、
じゃあもうなおさら入ってくるのが遅くなんだ、
確かに、ほんで田舎に住んでたからさ、うん、だから想像上の音楽ですよ、
もう架空の音楽
架空の音楽
だ、うん、夢の中の音楽 だ
当時高校の時とかってとネットとかないんで、うん、ね、キーボードスペシャルとか、
まあそうですね、
ああいう雑誌を読んで、
クールズメイトとか、
クールズメイト読んでたの、パチパチも読みましたしね、
う
ん、
バンドやろうぜとかね宝島の世代ではもうないもんな、
ロッキンオンジャパン、ロッキンオン、うん、とか読んでましたけども、
クイックジャパン、
クイックジャパンは読んでたかな、読んでてましたね、うん、たまに読んでました。
初期の頃俺も読んでた、
うん、初期面白かったです、うん、はい、なるほどね。 YouTube でニコニコ動画の方はどうですか？
ニコニコ動画は高校2年生の終わりぐらいですか、それまであまり見てなかったんですけど、うんうんうんうん、あそこもあそこで結構、まあ、ふざけた動画とかいっぱいあったんですが、うんうん、それ以上になんか DJ ミックスみたいな感じで上げてる方がいらっしゃって、うん、例えばスピードコアだけを60分ずっと繋いでくれたりとか、ね、ちゃんとアーティストを復帰してくださって、そういうのを見てやっぱりアーティストを知る幅が広がりましたね。でその時まだマイスペースが元気だったかな、
うん、最近もうすっかりダメになってますけど、
そうですね、ちょっとマイスペース今廃れちゃってますけど、その時まだすごい熱いコンテンツだったんで、
う
ん
う
ん、
その頃にミディっていう人がいるっていうのを知った感じ
ですか？あ、そうですね、もう完璧にそれで、うんうん、ミディさん、まあこう言ってもあれなんですよ、最初 YouTube で知って、うん、YouTube のやっぱり東京スタイルスピードコア、それを聞きまして、うん、そっからライブの映像があったり、うん、そういうのを見て、あ、こんな人が日本人にいるんだって感じで、うん、やっぱりマットカプセルワーキッズも、うん、なんか海外に通用するっていうのをすごい兄ちゃんから聞かされてびっくりしてたんですよ。それ以上にミディさんも、うん、多分電子音楽で初めてその世界に通用してる人っていう風に僕は知ったんですよ。はい、
いや初めてでは絶対ないですよ。はい、YMO とかいますから。
あ、いえ、まあ、まあ、当時は不勉強だったよね。うん、ただやっぱり衝撃がすごくて、やっぱりミディさんって人がすごいなと。
まあさっぱり日本では人気ないですけど
ね。いえ、とんでもありません。で、そんな感じですね。なんか個人的なんですけど、うん、やっぱり世界に通用するっていうキーワードに少し弱いみたいで、マットカプセルマーケットを聞いた後、ディル・アングレイっていうビジュアル系がいらっしゃって、はいはいはいはい、それがちょうど僕が、YouTube とか見出した頃に海外のフェスとかですごい呼ばれ
て、うん、あの方たちしょっちゅう行ってますもんね。
そうですよね、
海外行っての方が人気あるのかな。
あの、ね、ビジュアル系は特に海外での方が今、ね、シーンとしては市場としてはでかいみたいね。必ず海外のほらアニメエキスポとかさ、うんうん、いろんなああいうアニメ系のフェスティバル、うん、必ず一組はいるからね、うんうん、ゲストで。
海外では相当すごいって聞きますね、うん、っていうアングレイ、はい、
そういう人たちを見ててやっぱりすごい胸が熱くなったっていうか、
胸熱、
うん、すごい胸熱ですね、まさに。
なるほど。
それで、うん、そういうところにミディさんの存在を知ったわけです、うんうんうん、だからもう一気に影響を受けて、やっぱり僕が今早い音楽やってるっていうのをミディさんの影響はやっぱりあると思います。
おなるほど。そ、家でそういう G とか B みたいな早い音楽を、
あ、そうです、ね、
作ってるわけですよね。
はい。
でも実家にお住まいなんですか？
あ、今は一人暮らしをしてまして。
あ、そうなんです
か。はい、
うん、
そこでまあ家でだいたい変な音楽を聴いたり、うん、自分で、まあ、カチカチいじったりして、
うん、ファッコーカの片隅で。
あ、はい、
ファッコーカっていうのはまた怖いところだから。
怖いところだね。PC 盗まれるっていう、
治安が悪いっていう
の。悪いですよ。つい最近も、うん、僕地元が北九州なんですよ。北九州で、はい、いつも行ってた焼肉屋さんの店主さんが銃撃されたんですよ。
怖
い。
なんで飲食店店長が銃撃されるんだ。
いや、意味が分からなくて、しかもそれを高校の後輩から知ったんですけど、その後輩の言い方が、うん、いや店長肩撃たれただけで済んだみたいな、うん、いやそれ全然済んでないから。肩撃たれるって普通に生きてたらありえないよみたいな。
なんだろう
ね、そうですよ、もうそんな街で。
ユッケル誰か殺しちゃったとか。
そうです、そんな街で。
怖いですね。
怖いですよ。
そうですね、音楽シーンがですね、非常にこれは面白くてですね、うん、
はい、
あのバーサスに以前お邪魔した時にですね、全アクト全部見てたんですよ。
はいはいはい。
全員レベルがすごいんですよ。みんなステージが完成されてて、 DJ の方もものすごいこう、うん、テクニックつなぎもうまいし、うん、選曲もうまいし、うん、でこう常にこうフロアが盛り上がってるというね、うん、なかなか東京でも見れない感性、ちょっとびっくりしましたね、
はいはい、
九州はまだまだ化け物がいっぱいいますよ。
僕
殺少女工房も、
うん、
はい、
あの人もね、ファッコーカーですから。
ファッコーカー、
ね、
そうですね、僕殺さんはそうです、ミディさんとスプリットを出してるってことで初めて存在してました。それで、
ね、出したっけ。あ、出してるわ。なんてことかなと思って。あれですね、アナログのやつです。
あ、そうです、そうです。
フランスのデュアルコアとかで、
はい、もちろんそれ僕は持ってないし聞いてもないんですよ。YouTube でしょ、ネットなんですけど、ただそこで撲殺少女工房っていう面白い名前だなと思ってたら、うん、福岡に住んでるっていうのを、
うん、
大学生になってから知ったんですね。
実は意外と近所にいる。
そうです、本当にそれが意外で、USK さんも名前だけ知ってたんですよ、うん、名前だけ知ってて、あとチップチューンですごいっていうのを知ってたんですけど、うん、福岡に住んでるっていうのを 知らなかったんですよ。
ユースケも実は近所に住んでたって
。はい、すごい。もう不思議ですよね。で、初めてファク効果を具体的に知ったのが、うん、2009年の11月に天下一武道会っていうイベントがありました。ミリさんもその、まあ、来年の天下一武道会呼ばれらしたんですけど、うん、その2009年の時に初めて行って、うん、衝撃を受けましたね。やっぱりミリさんがさっきおっしゃられた通り、うん、みんなレベルが高くて高くて、うん、最初に見たのがシマウくんですね。シマウを見て
すごかったね。
すごかったですね、うん、当時アニメ使ってたんですけど、もう衝撃ですよ、うん、もうあんなアニメ使って、しかもレベルも高いし、うん、ノイズとかブレイクコアとか、うん、四つ打ちとか全部入れた音楽をやってて、うん、こんなんがあるんだみたいな。確かシマウが初めてそのパソコンでライブしてる人を見た経験ですね、
うん、
で素晴らしいなと思って、結構シマウに影響を受けてるところはありますね。今僕パソコン1台しかステージに持ち込んでないですけど、うん、それも当時はシマウを見て、うん、やっぱああいう完成されてるなと思ったんですよ、うん、そういうのところがありましたね。あとその時一番すごかったのはやっぱり僕殺少女工房さんです、うんうんうん、まず存在をタイムテーブルで初めて知って、うん、福岡の人なのって思って、うん、実際見たらスピードコアやったり、
あれは別格だよな。
別格ですよもう、うん、
ライブはもうこれ配信の時はもう電波終わってるんで、まあ、見たっていう人はいるかもしれないんですけども、はい、あの僕はまだ見たことなくて、はい、どういったスタイルでライブをやるんですか。
あ、どういったスタイルで、機材についてはまあ先ほど言った通りパソコン1台です、うんうん、パソコン1台でずっとトラックパッドで
Vista、Windows Vista、
いやいやいや、
もう違うんですか。
今は MacBook Pro、
MacBook Pro、
まあ、今僕の隣に置いてるんですけど、
感知、うんはい、トーク 7.5 ぐらい、
感知トーク
はいでそれでまあやってて、
はい、
結構そうですね、ライブの感じってなかなか表現はできません
けど、客観で見るとね、うん、あのノートパソコンでこう、うん、曲をどんどんつなぎながら、うん、ギャーって叫んでるじゃないですか。
叫んだりするんですか。
割と撲殺少女工房に近いです。
まさに結構それ言われますね、撲殺さんに近い
って、
ね、
じゃあちゃんとステージングもずっとノートパソコンの画面見てるだけじゃなくて、
あ、そうですね、
前バレてるね、
暴れるの、
うんはい、髪振り乱して、
でも一人一人なんですよね、ステージ上には。
そうですね、それで、はい、もうミディさんが説明された通り結構ステージングには気をつけてますね、うん、やっぱりパソコンを使っている方って、まあ、DJ でもライブの方でも今いっぱいいらっしゃるんですが、うん、ステージングが弱いっていう風に言われることが多くて、
うん、
やっぱり福岡はそういうなかなかパソコンの人がいないんですけど、それを見た人が大体パソコンいじってるだけだねっていう風に言うんで、うん、そういうのを聞いててちょっと変えていく必要があるなと僕は思いました。
難しいですもんね、打ち込みのライブって。
そうですよね、
見た目大事です、
うん、すごい大切ですね。もうアーティストがどう動くかっていうのがもうそのままプロに伝わるわけですから、そこを気をつけていかないと。やっぱり曲がすごいかっこよくてもずっと画面を見てカチカチやってるだけだったら、ちょっと盛り上がりが、
うん、そうですね、
はい、お客さんにも伝わりにくいですし、
ちょっと前5年10年ぐらい前だったらそれがもう結構当たり前だったんですけど、
はい、
最近はもう動く人の方が普通になってきましたね、
うん、そうですね、でそんな感じですかね、ライブについては。
ライブでも何分ぐらいなんですか。
あ、電波では確か30分お時間をいただいて。
30分
です
か。
いやびっくりですよ、僕もやっていいのかなって感じで
俺確か電波の時15分か20分しかやってない
。いや僕もそれが良かったんですけど、まあせっかくなんでもう30分全部やります。
MC とか入るんですか、京都くら
い。やりませんね最近、うん、ちょっと思ったより口下手ってことが分かったんで。
いや結構喋って
る。喋って
る。ちょっとい
やいいんじゃないですか。でも喋ってそのギャップがなんか優しそうな雰囲気が、うん、はい、皆さんありがとうございます、うん、みたいなことを MC で言ってるのが、また曲始まったらビー
ッ。そこも撲殺スタイルに。
あ、なるほど。撲殺さんがまさにそれですね。
こんばんは、撲殺少女工房でーすって始まって、
はい、
機材が壊れましたそれデスボに言わなくていいじゃん。
なんだよ、それ。
あのスタンスを継承してこいよ。
いやそんな感じ
です。でも MC 何言おうかっていうのは結構ね、考えちゃいますもんね。
そうですね。なかなか。
だからミニコントやってみたりとか。
いいですね、そんな感じでやってます。 DJ 宮村ゆくやってます。でそうですね、僕については結構ずっとパソコンでやってるんですよ。福岡なかなかパソコンでやってる人は少ないんですけど、
うん、
なんかマトカプセルマーケッツでも上田武さんがサンプラーとか
やって
て、それが相当かっこいいと思ったんです、うん、当時もう 僕の中でロックバンドっていったらギターとベースとドラムとボーカルさんですよ
ね、う
ん、
まあ、まあ、一般的
なイメージですね、
はい、それでいきなりもうあんな、うん、もう当時もう本当よくわかんない箱を適当にいじってるみたいな感じに見えたんですよ、うん、それが本当にかっこよくて、
うん、
未来の音楽だな、
未来の音楽、
未来の音楽、
それが今に繋がってるのかなと思います、うん、なんかパソコンでやってるっていうのが僕のなんかスタンスとして確立させて
る、まあ新しい世代が DJ 宮村優子を見て、
うん、
未来の音楽だっていう、あなたの未来がね切り開いていけたら面白いんですけどね。
そうですね。
じゃあこの辺で曲を
いきましょう、
もらいましょうか、うん、
はい、
じゃあ DJ 宮村優子さんの曲を1曲。
あ、はい、BPM は、
あ、 BPM、 いや実は測ってないんですよ、測ってはないんですけど、いやなんか数字を出すとなんか数字合戦みたいになっちゃって、
うん、どうだったの、シーケンサーで BPM でそんな線とかないでしょ、入らない、
ないですね、
当然入んないよね。
僕が使ってるのはエブルトンのライブってやつなんですけど、はいはいはいはい、それ最高が999、
そんなにいくんだ、
はい、いくんですけど、あと、うん、どうかな、キックの打ち込み自体も32分の1小節までいけて、
おお、ダラダラダラってなって
る、はい、けどまあなんか数字を出すとそれしかお客さんに見えなくなっちゃうんですよ、
う
ん
う
ん、
要はもう BPM じゃなくて
聞けと、
うん、そうですそうです、
うん、
もう感じで
書いて早いよと、
はい、そういう感じで、は
い、じゃあ曲紹介お願いします、
はい、DJ 宮村優子で、プラスティックっていう曲です、どうぞ。
Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the right center ambush, station Bremen and station DXB on the 31 meter stand.
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Geschlossen sind die Sender des
はい、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
凄まじいね
音楽
音楽ですよ。
いや
ドローン、これが未来の音楽です。
未来の音楽、
うん、これついてきたらおっさんだよもう。
おっさんどんどん早くなっていく、
うん、今の10代女子高生でみんなこれ聞いてるから、うん、携帯です
ごい時代だね、携帯でこれ言
う
の、
うん、着歌フローとかみんなこんなんだからあれ壊れてるのかなみたいな
曲作るときになんか注意してる点とかってあります、はい、ここはこだわろうとか。
あ、そうですね、まず音をできるだけ割らないようにしてますね。なんか最初てかエクストラトーンのアーティストさんがいらっしゃる場合、うん、だいたいノイズと兼用してるんですよ、
うんうん、
ノイズの方がエクストラトーンやってるってパターンが多くて、
うんうんうん、
そこでやっぱりもう音 もう割れまくりですね。もうこれ出しちゃいけないんだろうってレベルで割れて
るやつ。頭の人はね、とかく割るんだよね、なんだか知らないけど、はい、
なんかもうそれがもうスタンスなんじゃないですかね。なんかもう割れるくらい激しい音楽やってるぞって感じで、ただなんかそれやっちゃうと実際にフロアで聴いた時ちょっと本当にもうバーって感じで、うんうん、少し輪郭がぼやけちゃうから、うん、そこは気をつけてますね。昔は僕もそんな感じだったんですよ、割れて上等やみたいな感じだったんですけど、うん、それをやっててもなんか、うん、伝わりにくいかなと思ったんで最近はそれに気をつけてます、うん、
なるほど。マットカプセルマーケットもね、はい、後半に行くにつれて全部の音が歪んでんだけど、
はい、う
ん、一個一個は歪んでんだけど全体歪んでないんですよ。
そうなんですよ、
非常に綺麗にクリアに聞こえる、
はい、
あれは本当勉強になりますね。
はい、そんな感じですね、
はい、う
ん、
なるほど、
はい、
そんなわけで、はい、まあもう電波この放送の頃はもう電波終わっちゃってるんで
当然
都内では DJ 宮村優子見ることできないんですけども、
う
ん、はい、もし九州にお住まいの方で DJ 宮村優子見たいという方はどこに行けばいいんでしょう、はい、
そうですね、今僕がバーサスとイベント DJ 天さんが継承しまして、
うん、
そうですね、奇数の月ですね、1月、うん、3月、5月、7月、9月、11月ですね、それの最後の日曜日です、
うん、はい、
それに、天神のバブルという箱でバーサスというイベントをやってます。それにぜひお越しください。さっき名前が出た島尾さん、ギガンデクトさん、ボクサス少女工房さん、あとユースケさんと組んでポルタレンズやってたマルさんとか、
うん、
そういう方々が全部見れます。
すごいですね。それはね、あの入場料いくらぐらいだっけ、2000円ぐらいだっけ、
それが1500円であります。
1500円、あのね、1500円安いんだよ、安いんだけど、はい、
うん、
なんか、こんな1500円ポッチでこんなにすごいの見れちゃっていいのっていうイベントです。
マジ
で、あの僕そんなに人のライブ褒めないんですけど、うん、性格悪いんでただね、バーサスはちょっとびっくりした、本当に、
うん、
あの食い入るようにずっと見てました。
そんな面白いイベントで、
うん、本当お墨付きです。自分でお墨付きっていうのもなんだけどさ、
今日東京からツアー組んで行ってもいいレベルですね。
いや、はい、あ、でも冗談だけどそれありだと思う、
ね、うん、ラーメン食って帰るみたいなね、
もったいなくないよ、うん、うまいもんいっぱいあるからね、しかも
そうですよ、
福岡は、
福岡美味しいもんがいっぱい、
明太子とかね、
あとね、サバ、うん、サバがうまいんだよ。
サバですか、
うん、なんかみんな全然ラーメンとかそういう感じで注目するんですよ、うん、実は海が近くて、
うん、
もうすごい新鮮な魚がトントン上がってくるんですよ、うん、それでなんかもうとりあえずお刺身を頼もうみたいな感じで頼んだお刺身がすごい美味しい、うんうん、
マジ
すか、それみんな感動
されます。
関東ではしめサバです。しめサバってサバって、うん、まあ、サバの生き腐れっていうぐらいでサバってすぐ傷むもんなんですけど、うん、福岡はもう港すぐ近いですから、
うん、
はい、刺身です。
おー、
はい、
しめない、
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 それがうまい、
うん、行かないと。
でもちろんラーメンもうまい、あと最近ラーそうめんっていうのもありますね。
あります、あります、
一部でブームの
ラーそうめん、はい、ラーメンのそうめん、
ラーメンのそうめんっていうか、なんだろう、あれは、
あ、なんていうんですか、ラーメンの麺を使って次はそうめんの、うんうん、
へぇ、
さっぱりした、
そんな感じなんですか、
美味しい、
つけ麺みたいな感じなんですか。
あ、つけ麺ともちょっと違う、違う、本当にラーメンの麺を使ったそうめんって感じです。
へ
ぇ、もう本当とスルスルいけちゃって、
冷やし中華に近いんだな。
あ、あと、
でも酸味はない、
酸味はない、
は
い、
酸味はなくて、本当さっぱりしてて、
うん、
食べに行かないと、
はい、ね、ぜひお願いします。
飲んで、締めにエクストラトーンを聞いて、
聞いて、
はい、ラーそうめん食べ
る、ラーそうめん食って、
うん、ツアーですな、
うん、いやー、はい、全然もったいなくないと思います
ね、
うん、はい、非常に充実したツアーになると思います。
ひょっこり顔出すっていうのがいいかもしれないですね、
はい、
アポなしで
ファック岡注目です。
ファック岡、
はい、はい、
そんなわけで
よろしくお願いします。
九州からはるばる福岡から、
うん、
ファック岡から、DJ 宮村優子さんに来ていただきました。
優子ちゃん、
はい、ゆうこちゃん、
ゆうこり
DJ 宮村ゆうこりに来ていただきました。宮村に来ていただきました。すごいよ、
すごい、はい、
はい、では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、宮村には残っていただいて我々コーナーに行きます。
コーナーに行きますよ、
はい、
はい、おなじみのコーナーです、
ね、おなじみのコーナー、
はい、
エンジョジョ見た、はい、今回も
うん、
ゲストがいる場合はコーナー短めで、
短めで、
一通だけ、一通なんだけど長いなこれ
どれいきますか。
一番下、
はい、
ラジオネームグランシャトーがおます
せ、なんだこれ
、はい、グランシャトーってあれだね、うん、京橋の、
京橋のあれ
ですね、いろんなパチンコとかサウナ、いろいろ
京橋はですね、
うん、なんだっけ、京橋は
ええとこだっせ、
グランシャトーがおますせ、ね、グランシャトーがおますせさん、
お便りです、
うん、はい、ブブゼラブブゼラ B さん、マンディミチルさん、こんにちは
ブブゼラ B って なんこれ
これあなた、これあれ先日ツイッターで間違えられてました
ね。もう僕のなんかね、空手区のメンバーって、うん、あの で誰々さんとマンドコロさんとブブゼラ B さんがやってたんですねって書かれて
マンドコロからてくるじゃないしあとブブゼラ B さん誰だよ間違った情報
だらけ、ね、何十に間違ってんだよっていうすごい面白すぎてね
ブブゼラ B さんのところ多すぎだろ
はい
マンデーミチルさんに至ってはもう何がなんだよ
怒られる
ブブザラ B さん、マンデーミチルさん、こんにちは。先日、某大型家電量販店で炎上さんを見かけたのでご報告します。その日僕が店内に足を踏み入れるや否や、だから地デジカだよ地デジカと聞き覚えのある汚い声が聞こえたので、そちらに目をやるとテレビコーナーで店員に突っかかる炎上さんが目に入りました。困惑した顔の店員に、うん、テレビでやってる地デジカだよわかんねえのかよとわめているところを見ると、どうやらデジタルテレビを地デジカと呼ぶと思ってるようです。困惑しながらも、何インチぐらいのがよろしいでしょうかと接客する店員に、うん、インチ？ここ日本だぞ、センチで言わなきゃわかんねえよとよくわからない切り方をする炎上寺さん。これは
センチ日本の方じゃねえ
ぞまあ知らないけど、これはたまらんといった表情を店員が、はい、こちらが今一番売れておりますがと、うん、これ、おすすめされた、あ、ごめんなさい、こちらが今一番売れておりますがとおすすめされたテレビを見た炎上寺さんは、うん、これは文字放送は対応してんの？ 3D はビエラ、サラウンド、ブルーレイと知っている限りの単語を並べて言いました。
ビエラって商品名じゃん
関係ないじゃん
関係ないな
何が決め手になったか分かりませんが、結局購入することにしたらしく、はい、じゃあこれ包んでと店員に言いながら、ポケットから大量のベルマークをつかみ出しカウンターにポイント使ってとそれをぶちまけていきました。店員が引きつった笑顔でやんわりと断ると、うん、なんで俺がどんな思いでここまでポイント集めたと思ってんだと怒鳴り出すします
ベルマーク
な。たまたまその場を通りかかったミサイル中ばっかのカニエケゾっぽい人も明け顔でした。これ赤波さんのことです。誰だよこれ書いてあるの。
たまたま取り替わった。
グランシャドウさんよく知ってんな。
細かいな、
ええ
うん。よく見てますね。
あのラジオ大爆発でねおなじみの赤波さんのことですね、はい、これは。これ面白いねグランシャドウさん。
面白いですねこれ。
もうついにツイッチ関係ない人まで出てきましたね。
炎上寺さんよく怒ってますね。
しょっちゅうですよ。
しょっちゅう怒ってますね。
いやでもいいです。こういう進化の仕方いいですね。
進化。
うん、あのそうですね、あの我々周りの人間を勝手に出してもいいです。このグランシャドウさんみたいに、はい
うん
うん、ミサイル中学からカリー系像っぽい人、うん、呆れ顔でした。
結局買わなかったんでしょうねこれ。
買わなかったじゃないですか、ベルマーク、ね、ベルマークで払おうとしたから。
ベルマークで払おうとして払えないですから
まだ地デジがよく分かってないんじゃないかな。
分かってないですね。
まあ、いつもの炎上寺さんということで、
はい、
炎上寺を見たのコーナー、
うん、
こんなくだらない内容のものを募集中です。
募集してますよ、
はい、いつも通りブログの方の、はい、アカウントに、メールアドレス書いてありますんで、うん、そちらにどしどしネタ送ってくださいと。
はい、
はい、コーナー続けていきます。
うん、
歌え炎上寺。はい、
うん、
歌え炎上寺。
炎上寺に歌ってほしい曲ですね。
どれだ、どれ、これか、はいはい、はい、ラジオネームクソマミレイさん、
うん、
炎上寺の水平リーベ僕の船、元素記号を歌うので受験生は全員買うと思います。
なるほど、学習曲ですね。
学習曲、これいろいろ使いますよね。アルファベットとかでもいいだろうし、
アルファベットに行くし、あとね、日本国憲法の、
あ、
ね、序文っていうんですか、
序文とかね、
うん、
あとなんだ、年号のほら語呂合わせとかあるじゃん、
う
ん、
あ、はいはいはい、は
い、いい国使ろう鎌倉幕府とか。
ああ、それいけるかもしれないですね。それ録音してなんかベネッセとかに持っていったら、なんか真剣ゼミで
教材、
新教材で炎上寺と覚えよう、
汚い声で覚えよう、
汚い声で覚えようコーナー
とかで日本の歴史とかね。
ね、俺の中学校3年の時の社会の授業で、うん、さっきのその日本国憲法の序文全文、
うん、
を歌にした曲 を毎回授業の最初に先生がラジカセで再生するんですよ。
なんかやだなそれ
結構長いんですよあれ序文って。
長いよな、
うん、でそれを未だに覚えててさ、
ちょっと今空で言える、
言える、
言ってみて、
うん、日本国民は、
いや普通に言って歌うの、
歌うんだ、歌わないで意味ない、
歌わないで出てこない、
曲は曲と同時なんで出てこないから、
じゃあちょっと歌ってみて。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する、
それまだまだ続きます
めっちゃ長いでそれが毎回目が聞かされて、うん、もうみんなも覚えるわけですよ、うん、歌を。でその終わった後、うん、なんかこの何月何日に覚えたかどうかをテストするから、うん、一人一人を先生の、まあ、職員室に来て、
うん、
あの
職員室
歌う、職員室に来て、いや職員室に来て、うん、あの日本語憲法の全文を言ってくださいって言ったら、うん、歌で覚えてるわけだから、先生のまでみんな歌うしかない。
歌うしかないんだ。
日本国民のって一人一人こう、職員室で歌う
って。みんな歌うって。
罰ゲーム。
罰ゲーム。
罰ゲーム。いまだにあのメロディー
というかもうあれ。そのメロディーは誰がつけたの？
わからないですよ。
なんか今聞いた感じだと森田同士みたいな
森田同士でしょ。
パールの木漏れ日の中
でいやちゃんとサビがあるんですよ。
あるんだ
後半で、うん、なんかその僕らは平和を愛しどうのこうのっていうところで、うん、盛り上がってドラムが入ってくるの、うん、ダンダ
ダダダダダダ。オケがあんだ。
オケがちゃんとあんの。オケ最初ピアノっぽい感じで、うん、バラードっぽい感じで、うん、日本国民はって入るんですけど、うん、最後ドラムがダンダダダンってタムが入って、うん、我らは平和を愛しっていうね歌が入るんですよ。
ちょっとかっこいいね。
今その歌すんごい聴きたくて
それちょっと
探してるんですけど、
キックノスで販売した方がいいし、
販売した方がいいですよこれ。みんな日本語ゲーム覚えた方がいいですよこれ。
そこやっぱ何
我らは
ってそれは何バブルビーの学校だけのもんなの。
どうなんでしょうね。わかんない。結構あるんじゃないですか。
そちゃんとオケがあるぐらいだからな。
ねえ、ちゃんとしたポップスになってましたからね。
じゃあこれのこれについての情報を。
情報を。
どしどし。
憲法の全文の音楽
がどうもあるらしいんで。
あるらしい。
聞いたことあるとかもしくは出元を知ってる人は情報を寄せていただけると。
ま、歌える人、歌ってた人。うん、
多分著作権とかこれない。
ないんじゃない。
ないだろうから。
クリエイティブコ
モンズ。もし見つかったら書けましょう。
書けましょう。はい。そんなのあります
ね。はい。はい。はい、次。これラジオネームないんだよな。本名読んじゃっていいのかな。二田さんって読むのかな。
二田さん。
二田
二田、
はい、数字の二田、
はい、
二田愛さん、
うん、
アンパンマン体操子供が好きだから、うん、エンジョルさんのシャシャシャ好きだしって。完全にこの人はあのコーナーの趣旨を分かってないと思うんですけどそういうことじゃないんだ。
カバー曲じゃないんだよな、
うん、ただなんで俺これ読んだかっていうと、うん、エンジョルさんを実写にね、あのアンパンマンの服を着せて、
うん、
子供の近くにこう無理やり寄せて、うん、エンジョルさんなんかちょっと気の利いたことやってきてよとか、やそういう動画を見たいなって、うん、
見たいね。エンジョルジーがアンパンマンでミディがバイキンマンっていう組み合わせでさ、
あ俺らはバイキンマンだ
った実写で
俺出ちゃうと面白くなくなるだろう途端に警察でバレちゃうよ多
分日テレの前とかでね
都合してや
ったら都合されるっていう
六本木とか赤坂探すとかでやる。
赤坂探す僕のパンを食べなくて、エンドリーさんが自分の顔をバーンとむしり取って子供にあげる。
気持ち悪いな僕のメガネを食べなとか、メガネを渡したりもしくはアンパンマンの被り物させておいて、そうそうそう、僕の顔を食べなって言って子供にアンパンマンの被り物投げつける
いや、顔だけエンドリーの顔そのまま出てて
気持ち悪い。それがでかい
でかい
エンドリーの被り物、
エンドリーの顔とそっくりの被り物をエンドリーがしているっていう
気持ち悪いな。トータルリコールじゃん
パカパカパカって割れていくっていうね。
シワラツネッカの顔が割れたらシワラツネッカが出てくるって同じじゃんって
俺そのムービーを昔作ろうとして断念することあるんだけど、
だトータルリコールあるだろ、うん、やってほしかったんだけど難しい
やつだったんだよね、うん、トータルリコールであの金さんの顔がトータルリコールで割れたら中さんが銀さん出てくるって作りたかったんだけど
意味ねよくわかんねえよ。
金さんの顔がパカパカパカって
割れたら
金さんだっていうね。
それ炎上者もやってって言ったじゃん一回、
うん、
炎上さんの顔割れたら炎上さんが出てくるっていう常にってなんで意味あんだよ
なんだよっていうね。まあいずれね、うん、テクが上がればできるかもしれないです
ね。お楽しみに
お楽しみにということで、はい、
はい、炎上寺を見たじゃねえや、これはなんだ、歌え炎上寺、
歌え炎上寺、
歌え炎上寺、こちらもどしどしと、
はい、
炎上さんにやってほしい気候、うん、違う、もうそのコーナー違う、
うん、
まあ歌ってほしいこと
気候じゃないな、はい、歌ってほしいこと、
うん、
まあオリジナルで。
そうですね、
基本ね、
うん、カバーはね別に誰も思いつくから
さ、誰も思いつくからな
あの炎上寺のシャッシャッシャは確かにあれ元ネタあんだけど、
まあ、ほぼオリジナルだから、
うん、中身はほらもう歌詞とかこっちで考えて全部やってるから、
うん、そうそうそうまだあとその歌の歌詞の中身でこんなフレーズがあったらいいとかも一緒に書いてくれると、うん、結構イメージできるから、
ね、単なるカバーではなく替え歌として面白いか面白くないかっていう、うん、
そうですね、
ことも考えられますね。
はい、はい、ということで募集中ですので皆さん、メールの方を送ってください。これツイッターに書いたらもうネタバレになるんで、
そうですね、ツイッターでたまに書かれてる人いますね、
うん、それを拾いますのでは
い、
ツイッターあとツイッター流れるんでね、
うん
うん、はい、ということで募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
では我々の告知の方いきましょうか。
はい、お願いします。はい、まずバブル B から
何日でしたっけ。7月の11日ぐらい、12とかそれぐらいですよね、
まあ、半ばですね。
半ばですよね。7月の今日が、13日ですか。
はい、
イベントがあります。7月16日、
はい、
今週末土曜日ですね、高円寺のレイドギグ、ラジオ大爆発を撮っている高円寺のね、あのちっちゃいバーなんですけども、
はいはい
はい、そこで、バブルビーフューチャーの炎上 G が何かやります。
何か
ライブなんだけども、またこの普段とは違うって、普段って何なんだって話なんですけども、
綱引きとか
綱引き
縄
跳びとか縄跳びのは大阪でやってるらしいですよ。
何する？
大阪のクラブで、うん、あの風営法で最近ほらよく摘発されてるじゃないですか、うん、でそれに対するアンチみたいな感じで、
うん、
なんかクラブの中で縄跳びを しようみたいながあったらしくて、
それは何、踊ってる
踊ってるんじゃなくて
踊るなって言われてるから縄跳びにするってこと。
そうそう、なんか怒りの表現として大縄跳びをフロアでバーンって夜中の1時とかにやったみたいな話がありましたけどね。
ああ、ね、そうですか。なんだろう、反応しにくいというか。
いや、そういうことがあったって。俺も見に現場にはいない
んですけど、皆さん頑張ってくださいね。
はい。で、16日、ライドギグ、皆さん遊びに来てください。ミサイルチューバッカーは出ないのかな、まあ、いろんな人が出ますので。
はい。はい。蟹江恵三さん。
蟹江恵三さんで。
はい。
ということです。
はい。ミディの方からは、うん、先週も言いましたけど、ザ・デイ・オブ・ハードコア、8月7日、
はい、
渋谷アマテラクジの方で、
うん、
日本中のハードコアアーティストが集まって、
うん、
一大イベント、うん、毎年恒例でやっております。
はい、
入場料無料です、
うん。
当然、昼間のイベントなので、18歳未満でも OK。
うん
うん、夏休みの思い出に、うん、ぜひお立ち寄りくださいということ
で、はいはい、
あの、水分とかね、必ず自分で持ってきてください。
う
ん、最初に行列ができるんで、うん、そこで炎天下で参っちゃうかもしれないんで、うん、できれば、あれですね、タオルとか着替えとかもちゃんと持ってきて。
出入り自由でしたっけ、あれ。
出入りはで、ね、確か自由じゃないんだよ。
自由じゃん、フリーなんだけど自由じゃないんだ、
う
ん、
そうなんだよ。
どういうこと、一回出て入った時フリーだから大丈夫とかじゃなくてダメなんだ。
なんかなんだっけ、なんか事情があったと思ったけど確かダメなんだよ。なので、あの、着替えね、
うん
うん、あの、あってびちょびちょになってもいいように
混みますからね、あれね、うん、パンパンですからね、う
ん、
はい、
まあ、ドリンクは中で売ってますんで、うん、まあ、外の分だけのドリンク持っといた方がいいかもしれない、
うん、そうですね、
並ぶ時にね、
うん、
はい、まあ、そのとこですか。
そのとこですかね、はい、じゃあ今週のコレクエ、
もう7回目ですよ。
7回ですよ。
よくやってんね、この番組
も。じゃあ今週は福岡から。
福岡から、今横でなんかしょぼくれてますけど、DJ 宮村優子さん。
優子さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあまた来週。
はい。Good.